はい、野江です。実は今2016年の4月24日日曜日の午後5時30分なんですけど、東京ディズニーシーに来ておりまして、実は朝からずっとこちらにいて、別途いろんな場所を回りながら一つコンテンツを作ってるんですけど、まあ、音声吹き込んでるんですけど、実は、まあ、次にですね、ファストパスを取って、人気アトラクション3つぐらい、キープしてるんですけど、次のアトラクション始まるまでまだ2時間時間がありますので、ちょっとここらでですねもう1本、ディズニーに関する音声コンテンツを取っておきたいというふうに思います。というのも、まあ、今ディズニーシーにいるんですけど、まあ、同じウォルトディズニー地場ですし、やっぱりこういう現地に来てですね、その場で語っておくということも非常にバイブレーションを伝えるという意味では意義があるのではないかなというふうに思うからなんですね。で今からお伝えすることは、まあ、過去トミデアドランドの東京ディズニーランドの秘密という記事にも書いたことなので、まあ、これを聞きながらその私のサイトの記事を当たっていただいてもいいと思います。ただその時の私の、まあ、感動というのはですね、発見とか感動というのは多分に感性、を刺激されたものであったので、やはり文章だけでは十分に伝わらない、豊かなニュアンスとバイブレーションをですね、込めながら、まあ、この現地からのですね、録音ということでちょっとトライをしてみたいなというふうに思います。実は今から語るこのディズニーランド体験というのは1998年のですね、真夏の出来事でありまして、今からもう18年も前のことなんですね。失礼。当時私はある組織の中であるアイデア系の研修をですね、主担当して、非常に、高額のですね、大物研修でしたので、他の研修を回しながら1年かけて、その研修をずっと練り上げていたんですね。で、その研修がほぼもう完成した段階で一つ、まあ、インスピレーションらしきものがあって、ちょっとディズニーランド見ておこうと、なんかもう一味足すためにそれは有効なんじゃないかなという、まあ、そんなひらめきがあったものですから、休みの日に車でですね、まあ、当時宇都宮にいたんですけども、前浜に来て、朝一番からですね、まあ、その東京ディズニーランドの視察というかリサーチに入ったわけなんです。でも男一人でリサーチをしたわけなんですけれども、まあ、研究するときはやっぱ一人でないとなかなかうまくいかない面もありますからね。で最初の驚きはこの中に入る前 の、 その駐車場でまず起きたんですけれども、当時多分7月の終わりか7月の終わりだったと思いますけど、まあ、本当に真夏の炎天下ですね、朝まだ8時前だったと思いますけど、もうすでに日差しが暑くて、まあ、駐車場っていうのはまあ下コンクリートですからもう暑くてですね、じりじりと、まあ、汗が立ってるだけで出てくるような、直射日光を浴びてるわけですね。でそこに、多分10代のアルバイトの駐車場整理係の女の子が当たってですね、車をこういっぱい来る車を右へ左へとさばいてるんですけど、まあ、そのさばき方がですね、まるでも危機として喜びに満ちて、まあ、まるで本当にあの天使が あれ妖精が夢の国にご案内をするようなですね、まあ、そんな様子で、 仕事してたわけですね、だから仕事環境最悪です。もう真夏で、日差しじりじり、アスファルトからは照り返しがあって、まあ、最悪の労働環境の中で、本当に喜びに満ちて、このディズニーランドの中へ、まあですね、車を案内している女の子がいたと。私はそれ驚いたのは、その彼女自身の素晴らしさだけじゃなくて、この最悪の労働環境でこの10代のまだですね、年半もいかぬ女の子にここまでの使命感を持たせるディズニーの力っていうものにまず驚きました。一体どういう力がこのあのまだ、ね、10代の女の子にあそこまでの役割意識に、あるいはそれを超えてですね、喜びに満ちた使命感に満ちたああいう仕事ぶりをさせるのか、もう初っ端から驚かされたわけですね。で、まあ、そのディズニーのゲートをくぐって中に入ったんですけども、そこで現金があまり持ち合わせがないことに気づいたんですね。それで、じゃあそのキャッシュディスペンサーを探そうと、 ATM ですね、これを探そうと思ったんですけど、ディズニーの中っていうのはもう非日常的に作り込まれてますから、どっかにあるとは聞いてたんですけど、まあ、探してさっぱりどこにあるかわからないので、当時 あのカリブの海賊という比較的入り口に近いところにあるアトラクションの、まあ、すぐ隣に併設されている売店ですね、まあ、土産物屋の中に入って道を聞こうと思ったんですね。で結構、まあ、ディズニーの土産物屋って客がたくさん入ってるから忙しそうにやってるんですけど、レジのちょっと奥でなんか一生懸命なんか伝票かなんか食ってるような女の子にちょっと遠くから声かけて、すいませんと、ちょっと道がわからないんですけどっていうふうに言ったらですね、その忙しく仕事をしていた手をピタッと止めて、ニコッと笑ってはいってね、まあ、すぐ対応してくれたわけです。で ATM どこでしょうか、あそれはあちらなんですよって言って、ちょっと距離があったみたいだったので、あじゃあ私そちらまでご一緒しますって言ってくれたんですね。忙しい仕事をしてるのに、店を抜け出して、それでこうずっとね、親切に案内してくれて、あそこの角を左曲がられたらすぐですからと言ってね、まあ、そこまでしてくれるだけで破格の対応だと思ったんですけど、まあ、そこであもうそこで曲がられたらありますと言って、まあ、キラッとこう何か光をきらめかせてニコッと笑って彼女はきびすを返していったんですね。で、まあ、なんと爽やかな手厚いサービスなんだろうと思ってですね、まあ、本当に新鮮な思いで彼女を見送って、でじゃあということでその角を曲がって ATM 探したんですけど、またちょっと見つけられなくてですね、まあ、多分本当にすぐ近くにあったんでしょうけど、巧妙にこう非日常的に作り込まれたおとぎの国なんで、あれちょっと分かんないなって またちょっとねそこで迷っていたら、今度また角のところに立っていた、これもおそらく10代後半か20歳前後の警備員服を着た女の子のスタッフが、私が迷ってるのに気づいてこっち駆け寄ってきてくれたんですね。でどうされましたかって、でいやATM 教えてもらったんだけどちょっとまだ分からなくてって言うと、あそれはこちらなんですよ、本当すぐ近くにあったんですね。すぐ近くにあって、もうその中に入ればちょっと右にね、ちょっと見えにくいところにもちゃんとあったんで、はいこちらですって言われた時に、いやねその10代後半のぐらいの女の子がね、やっとも申し訳ございませんでしたっていう私に言ったわけですね、つまり十分に道をお教えしないままにお客様をこちらに、送り出してしまって大変申し訳ありませんでしたと。彼女は警備員ですから別に道案内でも何でもないし、で自分の責任でもないのに、まるでこの東京ディズニーランドを代表して こう責任者がお詫びするようなお詫びをしたんですね。これには参りましたね、感動しました、感動するとともにまたねそのそれぞれの女の子たちの立派な仕事態度には感銘を受けたのと同時にここまで彼女たちにさせる、ディズニーって一体何なんだろうと、もう最初から 3発驚かされてるわけですね、駐車場の女の子、それから売店の女の子、そして警備員の女の子、もうまだディズニーに入って20分も経っていない出来事の中で3回サプライズがサービス関係であったわけで、まあこれは本当に目を見張る思いがいたしました。まあおそらくそういうエッセンスがですね、そういう精神がこのアルバイトとか従業員たちにしっかり伝導されてなければ決してあんな風にはならないですね。私は優れた組織を作る人はみんな伝道師だと思ってるんです。松下幸之助でもジャック・ウェルチでもウォルト・ディズニーでも、はい、まあ、スティーブ・ジョブズでも、みんなこの大きな組織をですね見事に統率する人はその理念をその精神を伝道する力がやっぱ終わりだというふうに、観察されるからなんですね。まあ、そういうことはね目の当たりにした感じがいたしました。それからですね、次の、まあ、発見としてですねあったのは、まあ、アトラクションを見ていったわけです。で、まあ、当時やっぱりカリブの海賊というアトラクションすっごく人気があって、このアトラクションはですねウォルト・ディズニーがまだ生前の頃ディズニーランドを始めるときにウォルト・ディズニーがお手ずからこの制作に関わったもので、確か東京ディズニーランドの莫大な建設費のそのアトラクションだけで4分の1くらい使ってるはずなんですね。だからもう入魂のアトラクションなんですけど、まあ、そこに入ってみたわけです。で、まあ、ここでねいろんな発見があったんですね。まあ、まずね、一つ大きな発見は、まあ、このカリブの海賊というのは、ボートに乗ってそして川を流れていくわけですね、まあ、アマゾン川のような、あカリブだから、まあ、アマゾンかどうかは分かりませんが、まあ、そういうジャングルの中の川を流れていって、まあ、海の方にも出るんですかね、カリブですから、でいろんな世界を体験しながら、まあ、驚かされたり、まあ、ハラハラされたり、まあ、ちょっと面白かったりしながらいろんな世界をぐるっと回ってきてそして帰ってくると。でほとんどディズニーのアトラクションってそういう風な構成になってるわけですね。何らかの乗り物に乗ってそしていろんな世界を見てきて帰ってくると。で、まあ、このカリブの海賊ものすごく人気があったので、なぜこのまあシンプルな構成のものの中にここまで人を引きつけるものがあるのかというのは私のこの課題意識だったんですね。そこで感じたのはまずこのスムーズな流れの中に次々に物語が展開していくと、それはもう実際にこうそのカリブの世界に入る前の段階からもうなんか変な海賊の首だけの人間がちょっと面白驚かせるような形ですね、っていう形で気をつけるんだぜみたいなことで、ま、前振りが始まるわけですね。前工場がこの辺からもう場を作っていって、そして中に入ったらまあそれなりにですね骸骨だけになった謎のどこかで仲間に謀反を起こされて宝をもう宝物を得たにもかかわらず南の孤島で殺された会員の骸骨とかですね、まあ、こういったものが出てくるわけですね。で、全てがですねストーリーを前に前に展開させるような仕組みになっていて、 まあ、その語り口がうまいんですね。これはあの実はウォルト・ディズニーその人の資質でありまして、あの方はですね、つまりどこに一番の才能があったかというと、ストーリーテラーとしての才能です。ですから、ウォルト・ディズニーはですね、あの不朽の名作と言われた白雪姫という漫画を作った時 もう彼の頭の中にもうイメージとしてはもう最初から最後まで全部出来上がっていたんですね。でそれを何十人もいるアニメーターたちですね、絵を描いたり、まあ、いろんな分業制で作っていくスタッフたちを全部集めて、でウォルト・ディズニーがこの白雪姫の物語を語ってみせたのが最初らしいです。でその、まあ、鏡よ鏡よ鏡さんって有名なね、魔女が聞いたりするシーンあるじゃないですかね。であれ全部ウォルト・ディズニー一人で声色を使いながら語っていって、おそらく1時間半とか2時間かけて物語全部語り終えて、終わった時にはプロのアニメーターたちがみんな感動してね、目を潤わせてたわけですね。つまりそのストーリーテリングにすごい力がある方なんですね。ですからあのそのウォルト・ディズニー肝入りのこのカリブの海賊ですから、ストーリーテリングにですね、まあ、細かいところまで、まあ全部行き届いたストーリーがあるわけです。はい、だから怖いようでありながら、なんていうんですか、あの海賊たちが酔っ払ってどっかの町に押し入ってですね、女たちを押しで追いかけ回していたら、その先の場面では逆に女の方がほうき持って海賊を追いかけ回してるっていう、ちょっとプッと笑わせるようなものが絶妙に入ってきたり、まあ、語り口のうまさがあるわけですね。だからそれを語り口のうまさ、この船に乗りながら自然にこの物語の流れの中に乗せられていく、この構成、ここに人気の秘密の一つを感じました。それからもう一つ思ったのは、その流れるようなこのストーリー展開の中に、やっぱ部分的にですね、おやって思わせるようなこのクッションが入ってるんですね。だから単にスムーズに流れてるだけでもないんで、例えば最初舞工場のなんか海賊の首だけの男がいろいろと驚かした後、闇の中に入っていくんですけど、そこで、闇に入った瞬間グーンとこうちょっと下に落とされてですね、グーンとこう、ショックを受けるわけですね。でそこでハッとする、スムーズに流れてるようでありながらどっかでガクンとこう計算された形でショックを与えたり、だからスムーズの中にちょっとね、異質なものが入ってくるんですね。まあ、調和された中に不協和音が入ってくるっていう感じに言ってもいいんですけど、そういうあたりにですね、絶妙のこのかえって引き込まれていく、こういうストーリーテリングのうまさというものを感じました。まあ、これがね実は帰った後かなり大きな私へのヒントになりまして、つまり研修はストーリーだっていう風に感じたんですね。セミナー、まあ、当時私がやってた2泊3日のかなり長い研修だったので、この研修はカリブの海賊にあったように最初から最後まで実にスムーズに流れながら、ところどころでハッと思わせるショックを与えながらのストーリーテリングでなきゃいけないと、いうことで大きく、ね、目の鱗が落ちました。はい、ですから、まあ、その私のやった2泊3日の研修の中にも、うん、突然、研修の途中で近場にバスで、出て行って、近場の百貨店の中を歩いてくるっていうようなちょっとと思わせるようなものを入れたり、2日目の朝ですね、朝5時半に起きてもらって、そこからまたあのマイクロバスが出てきて、そして、まあ、日光の杉並木をずっとドライブ旅をしながら、なんと修繕事故の上にあるプリンスホテルのですね、もう湖畔のプリンスホテルのコテージがあるような、すごく緑の清流が流れる素晴らしいコテージの中にある食堂で朝食をとるって、その間に、まあ、ある種のアイデアを出すみたいな、ちょっと考えられないようなものをたくさん作ってですね、まあ、おかげさまで、 もう生涯忘れぬ経験をしたとしましたと言って、この研修だけでも3回も4回もリピートする人が出たようなものになることができました。これは全部そのディズニーランドで発想したことなんですね。そういうこのカリブの海賊でのこの流れに関する発見から発想というものがありました。それからもう一つですね、このカリブの海賊で発見したのは、それは船がスタートし始める時のことなんですけど、虫の音が鳴いて結構暗がりの中の、まあ、ジャングルの中を小さな小舟が海に向かってスタートする、心細い感じですよね。そしてもう船着き場で最後の人の明かりを見て、そこからこう未知の恐ろしい世界に入っていくっていう時にですね、右手の草むらの向こうにレストランが見えるわけですね。これ人だと最後のレストランだから、もう明かりはぼーっと見えるぐらいだよ。で、そのレストランはですね、実は単なるそのアトラクション用に作られたものというだけじゃなくて、本当に営業してるレストランなんですね。はい、入り口は別にあって、別のところから入ってくるレストランはちゃんと営業してて、それはちょうどね、アトラクションの船から見たら、もう絶妙に作られたこの舞台設定のレストランのように見えるわけです。で、向こうにはちゃんと人が動いてるわけですね。営業してるわけですから。で、向こうでは普通に営業してるんですけど、ライトの照明の具合等によってこっちから見たら、もう本当にこうなんかアマゾンならアマゾンの船着き場を出る時の人だと最後のなんかひなびたレストランに見えるように作られてるんですね。この考え方は借景って言うんですけども、だからアトラクションのようでありながら、向こうは向こうでやってると、でお互い相乗効果を作ってると。というのは、そのアトラクション海部の海賊終わった後、そのレストランに興味を持って別の入り口からそのレストランに入ってみたんですね。そして木でできたログハウスみたいなテラスになったところで、その向こうに湿原があって、その遠くにカリブの海賊の船がこう出ている、その一番テラスの席に席を取ってですね、実際にレストランに食事してみたわけですね。でレストランはレストランで普通にやってるんですけど、遠くに今度はアトラクションの船がぼーっと暗闇に少し、ね、浮かび上がりながら川を音もなく流れていってるわけですね。まるで本当に港の中で、小さな小舟がですね、出発しているように見えるわけです。で向こうはアトラクションを普通にやってるだけ。でもこっちからしたらレストランとしては、こんな大掛かりな仕掛けがあるレストランって来たことないわっていうスタイルになってる。これ借景の力ですね。お互いが別々に営業していながら、お互いが影響し合ってここで相乗効果を出している、いわゆるシナジー効果を出している。これは私は計算されたものだということが分かりました。絶妙に計算された借景の考え方がここに存在していると、これは知恵が深いなって思ったんですね。おそらくウォルト・ディズニーの発想の中にあったんじゃないかと予想します。で実はその目でですね、その借景という目で、見たときにもう一つ大きな発見がありまして、それはカリブの海賊からもう少し奥に入ったところにある、ウェスタンリバー鉄道だったですかね。要するに鉄道があるわけです。で、この鉄道はですね、後で知ったんですけど、ウォルト・ディズニーのディズニーランドを発想する一番のこう根幹の部分だったんですね。もともと鉄道で、古き良きアメリカの国を回っていくっていうのはディズニーランドの原型の発想だったそうなんですね。それが東京ディズニーランドの中にも鉄道が引かれているわけです。で、そこに乗ってですね、出発していって、途中でジャングルがあったり猛獣が出てきたりするんですけれども、 そのずっとこういわゆるブッシュですね、草むらとか密林の中を電車が走るところからパーッとこう開ける場面があるんですね。ちょっと 橋になってて、で右手に大きな川が見える、ミシシッピ川が見える。でその時にですね、パーッと開けた時、ミシシッピ川のこの川を渡す大きなこう汽船っていうのがあってですね、あの後ろになんつうか水車みたいなのがついてて、くるくるくるくる回しながら、まあ人々を乗せていく大きな客船が、ちょうど電車がですね、こちらからその汽車が見える頃、汽車の方もスタートする、こういうタイミングでですね、これ借景になってるわけです。ですから電車から見たらこの汽船が絶妙な位置に見えるし、後で、この汽船の方までですね回ってみたら、汽船から見たら絶妙のタイミングで、この列車が通ってくる、これは計算されたタイミングであることは間違いないんですね。それからこの電車から見たところで様々な、食べ物をね、飲食フードコートがあって、その奥でまたなんかいろいろとですね、踊り子さんたちが踊ったりするのもあるんですけど、まあ、その踊ってるその出し物、独立してやってる出し物自体も、この汽車から見たらずっと密林を通ってきて、やっと川が見えて開けた町に来るところにある酒場みたいに見えるわけですね。だからそれぞれ別々に機能しているようでありながら、ちゃんとシナジー効果が計算されて、それぞれちゃんといい影響を与え合うように設計されておりました。ですからこの辺りにですね、この明らかに借景、つまりそれぞれが独立して営業されていながら、それぞれが借景となっていくようなこういう構造、そしてそれぞれにストーリーが語られていって、ストーリーとストーリーがまたどこかで交差し合っているというですね、このディズニーの底知れぬ深いこの構造みたいなものが垣間見えたんですね。これは結構なんか衝撃に近かったですね。ですからそういったものを自分のセミナーや自分のコンテンツにどう作っていくかということはですね、結構その自分の目標になりました。で、そうですね、このあたりだからそれぞれが非常によくできたコンテンツでありながら、コンテンツとコンテンツが借景のように影響を与えて、またこう世界を作ってる、言ってみたらある種の宇宙みたいなものを感じたっていう感じですかね。宇宙っていうのは、日本は日本という国で一ついろんなことやってるし、アメリカという国でそれぞれがやってるんだけど、お互いが貿易とか外交を通じて影響を与え合いますよね。人間と動物だって別々の世界を持っているようでありながら影響を与え合っている、こういうなんか世界観の構築に非常に深いところで成功している。そしてこの世界観と世界観がまた観客も巻き込みながら新しいドラマを作っていって、決して飽きさせないような永遠の未完成と、ウォルト・ディズニーは言ってますけど、まさにキャストまで巻き込んだ、ごめんなさい、ゲストですね、観客のゲストまで巻き込んだ様々なストーリーが永遠に未完成の形で流れている。これがリピーターを呼んでいく力なのかなっていうふうに思いましたね。この辺りで非常にさらに大きな発見がございました。で、あとですね、アトラクションを見たときに、やっぱり人気のあるアトラクションとそうでもないアトラクションの違いというものがやっぱりあったわけなんですね。で確かあれは何だったかな、 ピーターパンだったかな、ちょっと違ったらごめんなさい。ただ全然人気のないアトラクションがあって、それも確か列車かなんかに乗って、同じようにいろんな世界を見て帰ってくるんですけど、ただですね、人気のないものは一応スムーズにはストーリーは流れてるんだけども、途中にサプライズがないもの、途中になんかこう驚かせるクッションみたいなものがなくてただずっとスムーズに流れてるものは、まあ、大して反応を取れてなかったと思いました。だから観客もやっぱりスムーズな流れに乗せられながらも驚きが欲しいということですね。意外性も欲しい、そういったものがちゃんとこうブレンドされているもの、絶妙にブレンドされているものに人気が集まっている、まあ、こういう違いみたいなものも感じました。まあ、そういうふうなことがですね、1日のリサーチの中で、起きまして、あとですね、これはまあその時感じたものではなかったんですけれども、やっぱあそこのキャストは質が高いなと思うことが何度もありまして、やっぱそれぞれですね、ファインプレーをするんですね。例えば、まあ、掃除をする人たちがパフォーマンスをするんであそこ有名なんですけど、驚かされたことがあって、一度私と家内がですね、シンデレラ城の前ですね、でちょっと休憩していたわけです。で、確かちょっと雨上がりだったんですか、水をまいてたのか、ちょっと水たまりがありました。で そこに掃除人のお兄さんがやってきて、こちらをちらっと見てニコッと笑って、でほうきの逆側にして、ほうきの先でこのなんか水たまりにその棒を突っ込んでなんかカタカタやってるわけですね、で気にも留めなかったんですけど、でそれでなんかやり終えたらまたこっちにちょっと愛想を送ってきて、ニコッと笑って向こうに去ったらですね、なんと水たまりの水を使って見事なミッキーマウス描いてたんですねこれもびっくりしました。実にそのミッキーマウスがその素人の絵じゃなくてもうプロ並みにうまかったんで、いや水たまりの水使ってすごいミッキーマウスの絵描いていったよっていうことで、これは記憶に残りましたね、このサプライズは。ファインプレーですね、私の心にここまで深い印象を残しているわけでして、この話をいろんなところで私にさせているわけですから、彼はディズニーランドの広報マンとしてもいい仕事をしています。そういうファインプレーがあったりですね、あるいはディズニーランドの周りにモノレールが走っていて、まあ、なんかちょっとミッキーマウスの形の窓枠になってたりして、普通のものじゃなくておとぎの国の列車なんですね。でそれでディズニーランドからディズニーシーに行くとき、ちょっと逆回りでくるっと4分の3周ぐらいランドの周りを回ってシーに行くわけですね。でそれに乗りながら、まあ、何の気なしに、外を見てるとき、モノレール高いところにあって、前にあるのは広大な駐車場、駐車場の向こうにディズニーランド、この駐車場まだ私が見たときはあんまり車がほとんどいないところを、一人の女性のスタッフがですね、まあ、なんか制服を着て歩いていたんですね、だからまあ、何のこともない仕事場の風景なんですけど、私はモノレールから何気なしにこうぼーっと見てたら、その制服を着た女性がモノレールに気づくや否や、いきなりニコッと笑ってですね、まあ、いわゆるこうキャストとしての笑顔で、満面の笑顔で手を振り始めたんですね。これもね、小さなサプライズでした。ですから、ただ駐車場をスタッフが仕事で歩いてるという普通の日常、まだディズニーランドの中に入ってもいないわけですから、普通の日常の風景だったのに、いきなりそのスタッフが列車のとね、すれ違いざまに こっちを見て満面の笑顔で、まあ、映画に出てくるようなパフォーマンスのような形で、手を振っていった。この非日常感、現実の世界では起きようもないようなことがやっぱり起きた。あれもファインプレーでしたね。もう未だにそのことを、ね、覚えてるし、非常にこう良き印象として私の心の中に残っております。ですから、まあ、ことほどさように、ディズニーにいる人たちはそれぞれがそれぞれの持ち場でファインプレーをしようとするわけですね。あるいは、まあ、これ最近の話ですけど、昼間のパレードで、夜はねすごく重厚感あって次から次に出汁が出てくるパレードなんですけど、昼間は意外となんていうかこじんまりしてて、もうシンデレラなんか一人歩いてましたよね。あの何も乗らずに青い服着たシンデレラ、あれは白雪姫かな、白雪姫が歩いてたんですけど、その白雪姫が、歩きながら沿道にいる我々のところに近づいてきて、まあ、満面の笑顔で、ね、愛嬌を振りまく、愛嬌を振りまくというよりこっちに優しい微笑みを送ってくるわけですけど、これも見事でしたね。その、確かにその愛の波動が伝わってくるんですね、こっちに、でこうハートに来る、笑顔なんですね。これもなんか ほぼ一人でほったらかしでこの白雪姫がパフォーマンスさせられているようなものでありながら見事にそれを果たしている姿、まあ、こういうキャスト一人一人のファインプレーのこの連続っていうものがいつしかこう圧倒される思いになってきました。その一つや二つじゃないんですから、そのファインプレーが、まあ、本当に、10個20個どころじゃなくてですね、それが100個200個集まった姿を想像してみてください。いろんなところでいろんなファインプレーが次々に行われていって、いる、そういうシナジー効果ですね。まあ、特にその時1年ぐらいかけて研修のソフトを、まあ、練り上げていって最後のこの一味をつけるためにディズニーに来てましたから、私の方も相当研ぎ澄まされていたんで、まあ、特にいろんなものがアンテナに引っかかってきたんだとは思うんですけど、もう夜にですねディズニーを後にするときには、まあ、実に圧倒されるような思いでしたね。もう様々なものに驚かされて様々な発見をさせてもらって感銘を受けてましたんで、ですから、まあ、はっきり覚えてますけどディズニーランドを後にするときに強く心に誓ったことがありました。つまり、このディズニーの素晴らしさの奥にですね、水面下に素晴らしい顔を見せない人々の素晴らしいまたファインプレーがあると、これを運営している側のですね、そしてその運営陣のファインプレーの一番ベースにウォルト・ディズニーがしっかり息づいていると、もう亡くなってから、その時点で、もう40年や30年ぐらいは経ってたんですけど、ウォルト・ディズニーが息づいているのを感じて、私はあのウォルト先輩っていうふうにその時思ったんですけど、いやウォルト先輩ってね本当に素晴らしいものを見せていただきました。これアメリカンドリームの最もいい部分を今堪能させていただきました、ね、まあ、感謝しかなかったですね。そして自分はこのウォルト先輩のご恩返しとして必ずやこのネオジャパニーズドリームを、新しき、日本のドリームをですね起こさせていただきますというふうに、誓ってですね、はっきりと誓って、ディズニーランドを後にいたしました。そのことは、まあ、もう決して忘れません。で、まあ、その結果はですね、その18年前にあった研修はさっきも言いましたようにかなりの高額の研修でしたけど、まあ、かつてなかったようなアイデアを散りばめて、研修自体がアイデアをインスピレーションを受け取ってアイデアを作る研修でしたけども、まあ、途中で旅に出たり、 百貨店に行ってですね探査してきたり、それ以外にもいっぱいいろんな仕掛けを作ってストーリーを作って驚きも作った犬種で、まあ、ちょっと妨害の成功を収めさせていただいたという、まあ、記憶がございます。ですからやっぱりこの優れたものをですね、しっかり味わっていくと、それがなんか心に宿るときに、やっぱこのインプットでそういう大きな感動発見をすると、アウトプットするときにもやっぱ新しい何かが出てくるんですね。まあ、ですから、まあ、今日こうやってですね、まあ、今言った話からもう18年経ってるわけなんですけど、ただまあやっぱりこの場にウォルト・ディズニーの精神は未だに生き続けていることを感じますし、まあ、今日もですね、いろんな発見をいたしましたけれども、やっぱり今日発見した一番大きなものは、このディズニーシー、あるいはディズニーランド全体を通じて、まあ、しっかりと作り込まれたこの非日常空間ですね、まあ、ちょっとね、まあ、そう簡単には真似することができないぐらい一個一個に手をかけて、知恵が集積されて作られたこの非日常空間の、まあ、威力を、まあ、改めて感じました。だから私もあれからまあ20年近く経ってるのに、未だにここにワクワクしながら来てる自分がいるわけで、私結構エンターテインメント好きなだけに、秋っぽいところもあって、もうなんか同じこと見せられたらもうすぐに大体見切ってしまうところがある私がですね、まあ、これ何十回もこうやって訪れさせられていること自体に、やっぱりウォルト・ディズニーの持っている知恵の深さ、凄み、こういったものを改めて感謝していただきました。今日はまあ、普段は自宅で撮るところを現地から、この現地の波動の下で話していますので、私自身もこのディズニーの磁場からインスパイアされてこう話をしているつもりですし、また皆様にも何がしかそういったものが伝わるのではないかなというふうに、まあ期待しながらですね、今日の話を取らせていただきました。はい、では以上ですね、まあ、ディズニーランドからの発想としておきましょうか、そういうコンテンツにさせていただきます。ありがとうございました。